情熱ものづくりハイスクール、情熱ものづくりハイスクール DJ の耕作です。さあ今年もやってまいりました。今日から2月28日までの1ヶ月間、この時間では山梨県内の工業系高校に通うものづくり高校生にスポットを当てて、学生たちのものづくりへの熱い思いをご紹介していきます。初回の今回は甲府工業高校の校長先生でいらっしゃると同時に、山梨県高等学校教育研究会工業教育部会の会長として山梨県のものづくりをサポートされています菊島圭一校長にお話をお伺いしていきます。まずは現在の山梨のものづくり教育について教えてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
県内でものづくりを学ぶ高校は6校あります。工業高校は甲府工業高校と韮崎工業高校、それから工業の学科がある高校は青州高校、鶴工場館高校です。
はい、
それから工業の系列がある総合学科高校は甲府城西高校と富士北陵高校です。
はい、もう本当にこのものづくりハイスクールで取材を回ることになってですね、このやっぱり工業系の高校の生徒の皆さんが卒業していかにこの山梨県を支えているかっていうのを実感できましたね。
ありがとうございます。
本当にすごいですよね、高校生たちのその技術力もそうなんですけども。
そうですね、みんな頑張って技術を身につけて、はい、県内に貢献しようと努力しています。
もうその県を下支えしている、もうそんな若者たちがいっぱいいるわけですけども、さあ生徒の皆さんは学校でどういったことを学んでいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、国語や数学、英語のような普通教科の勉強ももちろんですけれども、はい、およそ半分が専門科目です。専門科目では、例えば機械系では工作機械を操作して金属を加工するような実習をしたり、電気電子情報系などでは電気配線やまたプログラムを組んで電子制御を行うような授業、それから建築系では家の設計から建物づくり、また土木系では土地の測量を学んだり、化学系では化学製品の製造というように、実際に手足を動かして学ぶ実験や実習が多いというのが特徴です。
はい、生徒の皆さんたちは部活動への取り組みとかどうなんですか。
そうですね、工業高校では部活動がとても盛んな学校が多くて、はい、全国大会やプロを目指しているような選手もいます。また高校で新しい競技に挑戦しているような生徒たちも多くて、例を挙げますと自転車とかボクシングとかレスリング部、それから運動部以外でも写真、ロボット競技、ソーラーカーというふうなものに新しく挑戦して全国大会や世界大会に出場しているような生徒もいます。
もう最近はもう本当にいろんなスポーツの競技の種類もそうですけども、そういう文化系というか工業系というんですか、もう色多種多様ですね。
そうですね、コンテストなんかも非常に増えてまして、
はい、
工業系のコンテストでも全国大会で頑張っているような生徒も大勢います。
ですよね、そういうコンテストですごく優秀な成績を収めて、またそれが学校卒業してそういう地域づくりに貢献しているっていう、そういうのもすごく僕自身が学んでますね。
そうですね、工業の勉強と結びついた部活動とか、はい、そういうコンテストなんかも多くなっていますね。
でもちろんね、部活が盛んと言われたということで、本当にそういったプロの道に進む子たちもいるということでね。はい、はい、卒業後、今一度ね、お伺いしたいんですけども、高校の卒業後はどういう進路に進み、どういう活躍されているかというお話を改めて聞きたいんですけども。
わかりました。工業系高校全体で言いますと、だいたい3割が進学、就職が7割といったところです。就職者のうち9割が県内へ就職していまして、多くの生徒が地元に貢献しています。親御さんも、地元で頑張ってくれて頼りになるととても喜んでいる場合が多いです。はい、それからですね、はい、大学への進学は指定校推薦で進学する場合が多いので、受験勉強への負担が比較的少ない場合が多いと、3年生の後半まで部活動に打ち込んでいるような生徒も大勢います。それからまた工業 系というと製造業に就職というふうなイメージが強いと思うんですが、
そうですね、
それだけではなくて、いろんな道に進んでいます。例えば大学に行って、それから工業の教員とか、そうですね、部活動を生かして体育の教員になるような、はい、そんな道もあります。ちなみに本校では同窓生の教員が32人います。また公務員になっている卒業生も多くて、
はい、
まあ、甲府工業で言いますと、甲府工業の卒業生が甲府市役所に大体100名、県庁に50名ぐらい、山梨県警にも70名ぐらい進んでいます、
はい、やっぱり支えてるんですね、そういったものづくりだけでなく、そういったいろんな場所場所で皆さん頑張ってるんですね。
まあ、本当に地元に根付いて活躍している卒業生が多いと思います。
はい、最近町のいろいろなこう事業とかにも関わるようになって、すごくやっぱりこの工業の先輩後輩というか学校の横のつながりもすごく、あ、そういう感じなんですねっていうぐらいに、横のつながりもすごいですね、絆がね。
きっとそうだと思います。
はい、町を支えている、まさにね、そんな感じですけども、じゃあ最後にですね、山梨のものづくり業界への希望と、そしてリスナーの皆様へのメッセージを校長先生お願いします。
わかりました。ものを作っていく時のひらめきとか完成した時の感動、これはものづくりを経験するからこそ得られるものだと思います。また学校で学ぶ内容が将来の仕事に直接結びつくということも魅力だと思います。山梨県内には世界に誇る技術を持つ企業がたくさんあります。私たちの暮らしを豊かに変えるような製品を生み出したり、建築建設系では、地図に残るようなそんな仕事もしています。そんな産業界で未来の担い手の中心となって頑張っているのが工業系高校の卒業生です。ものづくり業界の皆様には工業系高校へのご支援ご協力を引き続きお願いしたいと思います。そして小中学生の皆さん、工業系高校で楽しく学んで皆さんの夢を叶えましょう。待っています。
はい、ありがとうございます。甲府工業高校の校長先生でいらっしゃると同時に、山梨県高等学校教育研究会工業教育部会の会長、菊島圭一校長にお話をお伺いしました。校長先生、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組では明日から学生たちに僕工作が取材してきた模様をお届けしていきます。彼らが日々どんなことを学んでいるのかとか、研究では一体どんなことを取り組んでいるのかとか、そういったお話をお伺いしていきたいと思います。ぜひ学生たちの夢を聞いていただければと思いますし、また取材の様子はですね、各回放送後に情熱ものづくりハイスクールのブログに音声データとしてアップしていきますので、ぜひこちらもチェックをお願いします。山梨県のものづくりの未来を応援する情熱ものづくりハイスクール、明日からもぜひお聞きください。ここまでのお相手は DJ の小作でした。